それでは、再開したいと思います。最後はですね、私たち、NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラム、理事長の藤原奈より、講演を、したいと思います。それでは藤原さん、よろしくお願いします。
はい、どうも皆さん、こんにちは。今日は中島監督はじめ、東映の京都撮影所の皆様には本当に大変お世話になりまして、こういう機会は本当ございませんで、ありがたく見学させて、そしていろいろ教えていただきましたことを最初に心から感謝申し上げます。本当にありがとうございます。実は今日は参加できないんでございますが、私どもの理事の一人が、茨城県の水戸の出身でございまして、彼が先般東映さんにお助けいただきまして、桜田門外の変の映画を作らせていただいたわけでございます。水戸の町おこしということで、桜田門外の変の映画を、作りまして、映画の撮影の後ですね、水戸の、駅のそばでございますが、しばらくそのセットをですね、一般にも公開しておりまして、我々見学行きましたが、今日もずっと、監督のお話もお伺いしている中で感じましたことは、ああ、映画って地場産業なんだなと、いうようなことをつくづくとは感じました。私どもの理事の、三上が、その、桜田門外の変の映画を作った理由というのもですね、実は茨城県は結構、映画のロケに使われることが多いんですね。で、映画はやっぱりその経済効果も大きいし、多くの人たちに印象を持ってもらえるんで、町おこしの一環として映画を誘致しようということで、やった試みでございました。まあ本当に今日こうしてですね、改めてこの映画を支える人たちの深みをですね、感じさせていただきますと、やはり映画って京都の地場産業なんだなということを、感じた次第でございます。地場産業って非常に重要でございましてですね、他ではできない、いろんなことができる、いろんな新しいものが生まれてくるのが地場産業ということでございますから、なるほど、明治になりまして、新しい時代が来て、疎水もそうでございますけども、歴史都市京都という言葉もそうでございますが、また映画も、地場産業として今日まで来たんだなと、しみじみと、今日は聞かさせていただきました。ちなみに私ども、日本再生プログラム推進フォーラムというのはもうできまして、十数年になります。一番初めに日本で観光立国、それから新しい農業、それから景観の復元というのをですね、政府の政策に持ち上げました NPO でございます。以来もう十数年、いろんな活動をしておりますけれども、本当に時代は巡りまして、この20年ぐらい、30年ぐらいでしょうか、とにかく一極集中、それから安ければ何でもいい、それからデジタル革命と、それからグローバルなね、競争ということで、非常に経済も厚みが薄くなっていった。厚みが薄くなっていく中で文化が廃れていったというような状況の中で、我々は最初からそれに差を差しておってですね、こんなものは続かないぞと、守るものは守り、新しいものを作らなきゃいけないということでずっとやってきたわけでございますが、その中でよく私も人生は切り役切られ役だとおっしゃっておりましたら、いや実は山中さんがですね、映画の仕事をしておられますんで、実は切られ役ってすごい難しいお仕事なんですと。あ、そうですか。じゃあぜひお話を伺えれば、実にありがたいということで、いろんな方々のご協力で、今日こうして来れましたことを、改めて本当にありがたく思います。私実は、時代劇大好きだったんです。小学校の頃はですね、3時過ぎに学校、3時ぐらいに学校帰ってますと、3時から4時まで、まず、月曜日から金曜日まで、全部メニュー決まっておりまして、再放送の時代劇います。4時から5時まで、もう一本見るんですね。から夜7時から8時まで言いますから、多い日は1日3本見ておりました。前に誰かが、刑事コロンボと、それから水戸黄門はどっちが腕がいいんだと。実はそれは水戸黄門の方が腕がいいんだと。刑事コロンボは終わるまで90分かかると。水戸黄門は45分だと。そんな話しておりましてですね。そんなことも面白く覚えておりますけども、そのよく時代劇好きでおりまして、ございまして。今日は先ほど富山の金さんのお知らせのところに行きましてですね、富山の金さんは大好きだったんですね。あ、ここが金さんのお知らせかと、実に感慨深く今日は見てた次第でございます。戦争が日本がございましてですね、ご承知の通り非常に厳しいことになって、 実は今もよく似てるわけでございますね。あの時代が極まってまでもらいきますとですね、世の中すごく単調になってきます。仕事についてもですね、もう決められた通りやればいい、企画化すればいい、それからあんまり自分たちでものを考えなければいい、時間と量だけ管理すればいいと、まあ、いつでもみんな同じようになるんです。で、最初に消えていくのが文化なんですね。まあ、ファッションが消え、それからもちろん映像文化も、それから音楽もそうなんですが、どんどん企画化されていきます。で、戦前も当然そうでございまして。で、まあ、その極限で戦争が終わるわけでございますが、戦争終わりました後ですね、まあ、昭和天皇もいろんな詔書もこう出すわけですけども、その中で言っておりますのが、書かれておりますのが、これから文化を振興しようって言ったことなんですね。戦後の日本の復興、もちろん、当時はもう生活そのものが難しいわけでございますから、生活の復興があるわけでありますが、その先にあるのが文化の復興という言葉だったんです。ですから文化という言葉は戦後ものすごくどんどん出てくるんですね。で、今日この何人かの方はですね、朝、三朝に行かれたと思いますね。昨日は大見神宮行かれまして。実はこれはその前がございまして、これは昭和天皇が実際に昭和21年の9月にですね、歴代首相とか、まあ、関係者を集めてご本人が実際に言った言葉でございますが、まあ、今回は残念というか、まあ、戦争に負けたんだけども、この先どうしようかと考えたときに、かつて天智天皇が、まあ、中野上の王子天智天皇が百済新羅の連合軍と戦った7世紀でございますね。で、大敗を喫した。で、どうしたか、パッと兵を引いて、さっと兵を引いて、そしてその国内を固めて文化の交流に努めた。この故事に習いですね、日本の復興をしようと、そういうふうにおっしゃるんです。で、元滋賀県知事の稲田修一さんがですね、まあその天皇さんの言葉を持って、実際に大見神宮に行って、で、参拝したという記録がちゃんと残っております。ですからその戦いの後は文化なんですよ。戦いが本当に終わってですね、まあ今みたいな、まあね、本物のその戦争の戦いだけではなくて、人々が経済で相戦い合う時代の次に来るのはやはり文化なんですね。そういうふうに考えますと、まあ今我々がこうしてね、学ばせていただいております、こういう、まあ時代劇含めて地場産業のこととか、我々の先人たちが培ってきたことというのは、これからものすごく大事になることは間違いございません。さらにですね、いわゆる進化論というもございます。進化論というのは、よくダーウィンが有名でございます。例えば、絶滅危惧種なんて言葉がありますね。なんか時代が変わったらもうなくなっちゃうんじゃないんだろうか。新しい時代に適応できないものは消えていくしかないんだろうか。それは、じゃあ何が残るんだ。強ければ残るのか。いや、そうでもない。大きければ残るのか。いや、そうでもない。じゃあ何が残るんだ。運がいいか悪いかだけなんだと。まあ、わかりやすく言ってしまえば、そう言ってるのがダーウィンでございます。しかし、それは違う。それは実際の生物界と起きている現象ではない。運のいい悪いではないんだ。と、おっしゃって、独自の進化論を唱えられたのが、京都大学の今西欽治先生でございます。生物界を見てみろと。確かに、ライオンがシマウマを食べる。そこだけ見れば、生きる死の戦いに見えるだろう。しかし、よく見てみなさい。そうじゃないんだと。一つの水辺に、シマウマとライオンが共に生きているんだ。種として見た場合には、それは戦い合って日々生きてんじゃなくて、生物界から誠に見事に、ライオンとシマウマが一つの場所に共生している。これが自然の姿だぞと。じゃあ自然はどのように動いているのか。種というのは、ね、種というのは、競争を避けるために、自ら進化を遂げていくんだと。すなわち競争に勝ったものが残るっていうのは、それは極めて表面的な見方であって、実際にじゃあ、個々の生き物は何をしているかっていうと、種として、例えば個別の種ですね、あるいは、これを人間界で例えるならば、民族であり、国であり、産業であり、会社であるんですけども、種として競争を避けるために独自の進化を遂げる。すなわち、誰もやってない。この分野については我々しかない。だから我々いなかったらみんな困る。我々なくては世の中回らないぐらいのところまで、物事をこう進めていって、独自の世界を独自の世界を打ち立てて、で、みんな生き残ってる。これが生物界で起きてることですよ、というふうにおっしゃったのが、 今西欽治先生でございます。この20年ぐらい連戦崩壊後の厳しい経済政治の変動の中で、じゃあ誰が残ったんだろうか。本当に競争に勝った人たちが、日々あらゆる方法で競争に勝った人たちが残ったんだろうか。いや、そんなことはない。いや、もう競争競争ってやってたところは一つ脱落、二つ脱落、まあ形は残ってても本当に大変なところばかりです。それは皆さんがよくご存知だと思います。反対に今こういう厳しい状況の中でも、それなりになんか生きている人たちっていうのは、まず腕を持っていて、そしてその自分たちしかできない仕事を自分たちで作っていて、そしてここが一番大事なことなんですが、長くお付き合いできるお客さんを持っているところなんです。ファンと言われるお客さんをしっかり持ってて、そのファンと言われるお客さんのために何か新しいことを次から次へと進化させている会社が今本当に元気です。これはもう日本も外国もそれは全部同じなんです。ですから実は本当のことを言うと、この不況と言われる時代の中で、経営でも物事でも進化させる、成功するやり方は本当に決まって、もう明らかなんです。今西先生がおっしゃる通りなんです。主として、我々が独自にできることをやって、我々にしかできない境地を作って、そして、その大自然と言いますか、世の中の中で、一定の役割をしっかり持ち続けること。まあ、これがですね、生き残る秘訣なわけでございます。そう考えてきますと、今世の中でよく言われている、どうやったら成功するんですか。企業や町おこしも、だいぶ見直さなければならないことがあります。たくさんのお金をかけて公共施設を作ったらどうなのか。いや、もっとお金をかけて隣の町が、例えば、隣の国がもっと大きい空港を作れば、そんなことしてもあまり意味はありません。じゃあ、なんか大きな企業を誘致すればいいんだろうか。いや、大きな企業を誘致して、またその会社が別の場所に行っちゃったりすれば、もっと悲惨なことになります。やはり、それはなかなかうまくいかないんです。子供さんの教育もそうです。とにかく受験勉強を勝ち上がった人たちがうまく物事を運営しているだろうか。私は昭和35年生まれで、監督が東映にお入りになりました。時にはまだ生まれておりませんでございました。だから、いかにこう、まだ若造かということでございますが、もう私たちの世代は、生まれた時からテレビがございました。そして私どもは、共通一次テスト第一期生でございます。試験の問題は、試験はどうやって解くか。正解は何かを考えるのではない。正解とは4つの中のうちの1つである。正解とは4つの中の1つを選ぶことである。正解は口で答えることではない。文章で書くことではない。鉛筆で丸に黒く塗ることである。これがですね、大学入る時でございまして、まあ私の同級生たちは今ですね、まあいろんな組織でいわゆる上級管理職として、やっておりますが、やっぱりその式でやってる人たちが多いですね、正直なところ。だから大きな変化に対しては誠に無力でございます。まあそう考えますと、こう今本当に自分の腕を大事にして、そして自分たちで世界を築いていく、アナログの世界やってる人たちっていうのは絶滅危惧種なんですが、実はこの人たちこそ本当に進化を遂げていて、次の時代の種火となる人たちじゃないかな、つくづく思います。私も実はラジオの仕事はもう前からやっておりまして、昔はNHK のスタジオ行きますとですね、アナウンサーがですね、本当にテープ切って繋いでたんですね、あれ。ずーっと録音取ってですね、本当にプチッと浅めに切ってですね、繋いでんですよね、あれね。今もそんなことしないで、シュシュシュっとね、なんかこの、まあ機械でデジタル的にやりますが、ですからこう、面白いことあるんですね、昔ね。例えばインタビューなんかもですね、インタビュー終わると、はい終わりなんだけどもね、ちょっとね、喋らない音を取らせてくれって言うんですよ。その、インタビュー終わって、喋らない音をちょっとね、20秒ぐらい取らせてくれって。なんですかって言うとね、その背景音がいるんだと。背景音になきゃいけないことがあるから、背景音を取らせてくれって言うんですね。はぁ、なるほどなぁと思ったから、ね、つなぎによってはその背景音のとこ切ってこう、入れるってわけですね。それね、現場のアナウンサーがやってたんですよ。ラジオなんかその、人手がかけませんから、現場のアナウンサーはそういうことをやるんですね。まあ今 NHK 見てたってそんな人多分いないんじゃないかと思うんですけども、そんなこと経験ある人もいないんじゃないかと思うんですが、現場のラジオのアナウンサーでもね。だからこう番組一つ一つが手作りでね、だからこう、なんて言うんでしょうかね、向こうの言いたいこともよくわかるし、 なんかこう、出演者もね、まあそれなりになんか一緒にやろうって気になって、やりますよね。なんかこう、デジタル的になんかこう、なんか尺を埋めるっていうのかね、こうなんか時間を埋めればお金もらえるかって世界とは全然違う世界があった感じがしますね。で、あれのもですね、そのこう喋ってるんですけども、いつもね、一番のポイントは、その、なんて言いますかね、このマイクの向こう側で誰かスピーカーがあって人を聞いてますよね。この今その人が何を聞いてどんな顔してるかってイメージできるのが最高なんですね、あれ。だからこう、目には見えないんだけども、このね、ラジオの向こう側にいる人の息遣いをイメージして喋らないとうまくいかないんですよね。だから本当にこう目に見えないものを相手にする世界であって、だからどんなに機械が新しくなっても、あれすごいアナログだと私前から思うんですよね。まあ、そんなことをずっとこうやってますと、その文化っていうことの大切さすごく感じるんですよ。どうしてかと申しますとね、例えばその、まあ私が子供の頃の時代劇なんか見てますとね、例えばスローニン、花山大吉とかにいるわけですね。あれはそのスローニンで、いつも刀刺してこうあちこち歩いてて悪い奴は切っていくわけですね。今だったらあれ、連続殺人魔でございますよね。連続殺人魔で。だ、今っていう時代は、もう要するにその行為そのものを許さないってわけですよね。昔はだからさ、まあそういう生き方もあるわなと。まあまさか本当に人殺す人はいないわけですね。まあ戦後、戦争の後の世代ですから、一切戦争行った人たちもたくさんいたわけでありますから、そんなことを一切する人はいないわけでございますよ。でもなんていうかさ、人の生き方ですよね。もうなんか組織に属してですね、まあなんかこう言われた通りやんな面白くないよね。で、しかしその腹立つこと多いでしょ。で、まあそういうスローニン、花山で、スローニンってのはいいですね。すっからの浪人ですからね。まあそんなのあちこち行ってですね、悪い奴は懲らしめる。まあああいうのを見てると、こう人の生き方っていうんですかね、生き様になんか共感を感じるじゃないですか。そうするとそれはね、非常に単調なね、なんかこう与えられたことだけやればいいっていうのと違う世界が見えてくるんですよ。何でもやっぱ相手方っていうのもあってね。しかもその、大五郎もそうですけども、事情があってああいうことやってるわけですよ。全部事情があるわけね。切る方も切られる方も事情がありまして、この事情があるってところが、例えばラジオなんかもそうなんだけども、例えばこういう話題でね、政治的に厳しい話で、金融的に厳しい話でするんだけども、やっぱりさ、そらね、なんだって相手にもみんな事情があるわけで、この、いろんな人聞いてますから、この事情を察知して、事情がこうなんか息遣いに入ってないと、聞いてても全然面白くないし、なんかこう、しらけちゃうっていうのか、なんか腹が立ってくるというのかね、こう、一呼吸で、こう事情をこう察知してくれると、聞いてるとほっとするんですよね。だから今から考えて、今の時々 YouTube なんか乗っかってますからね、あの時々見るんですけども、ああ、そうか、昔振り返ってみれば子供の時だからよくわかんなかったけども、随分踏み込んだこと言ってんなと。ね、あのスローニンがですね、随分踏み込んだ深い話をしてんだよね。ああ、なるほどなと思って。だからこう、なんていうのかな、この生き方を自分で考えてね、その、まあ、愛を見ながらですね、なんか、自分の生き方って言いますか、あるべき姿というか、こういう問題にはこういうふうに対処すべきだとか、はい、こういうことも考えなきゃいけないのかなとかね、そういうことを、まあ、たくさん私たちは学んでなーって感じがするんですね。それから水戸黄門の、万有記ですね、テレビを私の前からこう、好きでこう見るわけでございますけど、最後は悪代官と、それから悪徳商人がですね、もう極まるわけですね。証拠を突きつけられて、この野郎って刀抜いてる切り替わってまいりますね。今のアメリカとイスラエルとサウジアラビア見ててよくわかりますね。もうなんか、水戸黄門がオバマ大統領で、スケさんがプーチン大統領で、プーチンが黄門さんかな、今な。プーチンが黄門さんで、オバマがスケさんで、で、ドイツのメルケル首相が、カクさんで、で、この悪代官が改めてイスラエルのネタニヤフ首相だよね。で、悪徳商人がサウジの王様でございましてですね。そのほら、いい加減にしろと。ね、イランとで、ね、だから核協議まさに今結んだところなわけですよね。ね、もうとにかくイスラエルとサウジアラビアが暴れちゃどうにもならないんで。もうお前ら黙ってろと。もうね、戦争するなと。 猛烈な勢いでこう封じ込めたわけですよ。で、イスラエルと、ごめんなさい、アメリカと、それから国連の安保5カ国ね、安保理事国5カ国プラスドイツがですね、イランと今回合意結んだわけですよ。これからだからイランに対する経済制裁解除しますよ。要するに、その裏側っていうのは、あんまりにもひどかったわけですよ。イスラエルやサウジアラビアが。はっきり言ってあの2カ国が911の実行犯ですから。もうそれ隠しようがなくなってきて、もう許しがたいってなったわけですよ。ここまでするかと。で、この証拠、印籠が突きつけたわけね。911の証拠とかさ。で、もう、イランとの核合意もね、決めたとやったわけですよ。そしたら刀抜いて、この野郎と突きかかってきたのはこの一週間ぐらいの話ですよね。いや、だから水戸黄門のドラマ見ておりましたんで、なんかそれが目の前でやってるとですね、なんか迫力ございますね。だから今の若い人たち、ああいうの見てないから、何事が起きてんだろうと思うかもしれませんが、私なんか子供の時からもうずっと時代劇見ておりましたから、ああ、これは、最後どうなるのかなと。ねえ、刀を捉えてね、失礼いたしましたって小間さんに頭下げんのか、助さん、格さんに嫌いと終わりになるのかな。まあ、最後はどうなるかなとってこう見てるんですけどもね。まあでも、ことごと採用にですね、この、まあ、完全懲悪というような言葉、確かに言えるかもしれないけども、そこにはいろんな、このそれぞれの事情があるわけですよ。切り役にも切られ役も事情がありましてね。で、この事情があるんだけども、こう決着をつけて前に進めていくわけですね、世の中というのは。どっかで決着をつけて前に進めていく。でも、それがですね、まあ言ってみれば、その、ただ単に決着をつける以上に、その新しい縁の始まりでもあって、その物事をやっぱりこの前に進めていくことなんですよね。ですから、この、ただ単にですね、悪を倒して、ああ、すっきりした、っていうわけでもなくて、よく見てらですね、そこになんか、しみじみとしたものが漂ってるわけですよね。やっぱそれはなんか子供心にもですね、なんかそんなことをなんか感じた思いがありまして、その点なんか昔のアメリカのね、滅ばしのあの映画ね、ああいうのは割ともっとわかりやすかったですね。銀色の銃弾を持ったね、白いマスクの人がやってきて、最後ダダダーッと悪をね、倒して、ああ、すっきりしたと言ってね、パンパカパーンと終わるね、西部劇映画ですね。あっちの方がなんかわかりやすくてですね。でもなんか私はどちらかというと、日本の時代劇の方が、なんか面白いなと思ったのは、なんかそれは感じますね。文化っていうのはですから、この、ずっとこう続いていく中で、育み育てていくものですから、やっぱこの、ね、政治でも経済でも経営でもそうですけども、その裏側にあるのが文化なんですよね。そのお金のやり取りとか命のやり取り、それがあっても、その裏側に文化ってものがあって、で、この文化の裏打ちが厚ければ厚いほど、この世の揉め事は小さく収まっていくんですよ。小さく収まっていって、そしてだから、まあ、ね、いろんな事情を侵食しながら、上手に物事を前に進めていけるわけですよね。今みたいな時代は、非常に単純なものの考えでいくわけですよ。イエスかノーかで、ダメならアウトとかね。で、例えば、なんて言うんでしょうかね、人生において、その、失敗したら終わりですかとかね。あるいはなんか友達がいなくなったらもうね、LINE で友達から外れたら終わりだとかさ。そんなことを言ってるとですね、なんか本当に先がないわけであります。もちろんそういうですね、今の時代を生きる人たちの悲しみ、苦しみをですね、まあ、いろんな形でね、小説の名画でも伝えることは大事かもしれませんが、前に進めるってことはもっと大事なんですよね。そういうなんか地獄の苦しみからですね、こう抜けられるように世の中を良くしていく。それはですから、逆に言うとその苦しみ、悲しみというのは分かったら、そういうことをしなくてもいいようなね、やっぱり経営だとか経済とか政治に変えていかなきゃいけないわけで、そういうなんか世の中を変えていく力っていうのも、やはりその芸術であり、まあ、ね、いろんな文化というものが人々に伝えることは非常に重要だと思います。ご承知の通り、天龍寺ってお寺がございますね。禅宗のお寺でございますが、天龍寺でお祭りされておりますのは、後醍醐天皇でございます。で、お祭りしたのは、足利将軍でございます。後醍醐天皇を滅ぼしたのが足利将軍で、滅ぼしてから後醍醐天皇をお寺として祀ってるわけでございますね。やっぱこの、ここにね、天龍寺すごい立派なお寺でございますね。文化も、ね、大変のお庭もございますしね。 こう、なんか単純に割り切ってはわからない。こう、本当に奥の深い精神世界がそこにはあることがわかると思います。今、本当に人々に伝えられてないのは、こういうその奥の深い精神世界ですよね。その、物事を一面的に考えるんじゃなくて、深く考えてて、で、双方いろんな事情があってね、みんな生きてるんですから、で、この事情の裏には厳しいことがあるわけですよ、それぞれ抱えてるね。そこまで全部含めて考えてって、しかし前に進めなきゃいけない。前に進めるために、とりあえずどうするんだと。で、どうにもならなくなることがある。ね、だから決着つけなきゃならないこともあるかもしれない。でもまあ、そうは言ったってですね、まあその、まあ時代の切られ役やってるわけですよ。ね、時代の切り役と切られ役がいて、切り役が切られ役を切る。で、切られ役が切られる。で、一つ前に進むわけです。しかし、切り役も切られ役も、楽屋に戻ればお友達なわけですよね。この感覚ですよね。切り役も切られ役も、まあ、楽屋に戻れば、それはお友達なんだから、仲間なんだから、ここが分かった上で、世の中を運営するのと、これは絶対の悪であるとか、絶対の善であるとか言って言い出すのでは、根本的に物事違うんですよね。やっぱり私は文化の裏にあるものっていうのは、その表面的な何か、損得とか、表面的なこの良い悪いを超えたですね、なんか独特のこの世界というものがあって、で、そのなんか独特のこの、まあ明るく暖かいもんだよね、明るく暖かいものと暗く冷たいものがあって、この間を揺れ動く人の気持ち、人生のね、もう絵も言わないもの、まあここに対する共感っていうのは私文化の一番の根本にあると思うんですよね。だからそこが分かってないと、なんだかただ単にですね、楽器が落としてるだけでみたいになっちゃって、まあなんか人々には訴えかけない？ラジオなんかでもですね、なんかただ単にですね、普通になんか台本棒読みしてるみたいになっちゃって、なんか伝わらない？なんかそんなものがあるんじゃないかと前から私は思うんですね。で、これから私はですね、振り子は必ず戻ってくると思うんです。その時代劇だけではなくて、この20年、30年の間に、例えば、駅前商店街とか、ああいうその、昔の、界隈性を持った、その人々の集まる場所も消えてしまっていた。でもこれもだんだん復活しようという動きがある。それから、結局製造業なんかも、最後は職人技なんですよね。ボタンを押して製品ができるなら、これは中国人がやろうが、インド人がやろうが、誰がやったってできる。でも、それやってたって、ね、未来はない。やっぱりその人にしかできないものを作れるかどうかが勝負ですよね。で、逆にそれからお金の使い方もそうなんですね。文化の時代というのは、結局お金の使い方というのが、文化の向上に貢献した人が尊敬されるんです。結局お金稼いだ人は、どこにお金使うかなんです。それは実はですね、基本的には文化の向上にお金を使うものなんです。日本の歴史を振り返りましても、経済的に賑わった時代というのは、形としての文化もしっかり整っています。ねえ、その仏像にしろ、お寺さんにしろですね、まあ様々な芸能にしろ、絵画にしろ、ねえ、もちろん映画もそうだと思いますけども、やっぱりそのお金を、稼いだお金をどこに使うか。それが文化なんですよね。文化っていうものに使わなければ何も残らないんですよね。ただ単にその自分のお金どっか投資すれば、投資なんかすぐ消えちゃいますしね。ちょっとお店を大きくしたって次のね、代になってそのお店閉めちゃったら、それで終わりでございますしね。教育は多少効果ありますけどもね。しかしまあ教育ったって、ねえ、まあ、その、まあ、何を教えるかってなってくるわけですよ。何を教えるのかね。そうなると、やはり、お金、稼いだお金っていうのは、結局、文化なんですよね。だから実はその、政治の基本もそうで、政治っていうのが、ま、経済も動かし、経営も動かし、世の中も動かしていくんですけども、いろんなことあるんですけども、いろんなことをやりながら、文化が向上していくかどうかっていうところが、最大のポイントなんですね。要するにその時代が後世から評価されるかどうかっていうのは、その時代の文化が本当に立派だったかどうかなんです。文化がで栄えてない時代っていうのは後から見るとですね、まあ殺伐とした時代、大敗とした時代、混沌とした時代っていうふうに見られていくんですね。だからそう考えてくると、まあ我々この20年ぐらいですね、文化ということに対して非常に感性が鈍くなっている。で、人々の良き気持ちを前に伝えるための文化。 あるいは様々な技能工芸を伝えるための文化、世の中を良くするための文化、すごく我々は今衰退させてしまっている。これをいろんな形で復活させなければいけないんですね。で、その種火はこの京都にはもちろんたくさんあるわけですよ。今西先生のね、進化論をはじめですね、映画の皆様もそうであります。様々な伝統工芸のこともそうです。で、やっぱりこういうなんか未来を作るための文化を育てていく、それは常に我々が自分で考えて、それぞれの持ち場でもまず気にしてやっていかなければならないことであります。今ロハス、健康と持続可能性を考えたライフスタイルという言葉がよく使われます。もう時代はその通りです。広宮さんのですね、今年の、誕生日のね、お言葉なんか読みましてもですね、もう明確にですね、ロハスな時代を言ってるんですね。本当にですね、なんかその20世紀とは全然違う時代のことをはっきりと言っておられますね。まあ、天皇さんがあそこまで言い出せばですね、これはすごいことだなと私もこう見てて思うんですけども、まあ、いずれにいたしましても、そういう新しい時代の中で、最後我々が、最後ね、こう全部吸い回せるときに考えなきゃいけないところは、いかに我々が、その文化を作って未来に進めるかなんです。田んぼや畑をちゃんと直す。まあ、これもいいですよね。商店街を直すことも大事だ。地場産業も作っていく。で、教育も復興させる。それもいいですね。で、その集大成が文化なんですよ。さあ、何なんだろうか。ね、安っぽいハリボテみたいな高層ビルは文化とあまり言えないし。じゃあ、デジタル機械をね、いろいろ振り回してるものが文化かと言われてもね、まあ、ちょっと後世の評価に足りるかどうか、部分が多い。だから、こっから先っていうのは、我々は、まず私は思うんですけども、少し先輩に学んだ方がいいっていつも思うんですよね。かつてそういう文化作った人たちの世界。やっぱりそのアナログの力ですよね。アナログの力の凄さというものは、いつも我々は知らなきゃいけなくて。で、物事に終わりはないってことですね。この任期の間だけなんか言われたことやれば終わりじゃなくて、やっぱ先は永遠に続くわけですよね。こうなんか永遠に続く何かを、こう、いつも求めてるかどうかっていうとこですよね。それについてなんか最近我々はかなり、我々の時代は今怠慢になっている。今さえ良ければいいで終わっちゃってるから、このあたり意識的に変えていかないと、なかなか我々自身が、こう、10年、20年、30年経った時に、その、本当にいい時代なんだなと思えないかもしれない。あるいは後世の人たちが、この時代をさらに前によく続けていこうと思わないかもしれない。そういう意味においては、まあ、これだけ我々は文化的な遺産の上にね、日々暮らしてるわけですが、自分たちでそれをさらに前につなげて、発展させて前に進めていくための、いろんな、まあ、仕組みだとか、仕組み作りだとか、努力だとか、いうことは、やっていかなきゃいけないですね。それはつくづく思うんであります。もうつい、40、50年前まではですね、日本中どこ行きましたってですね、ほら、もう、校内投げた、投げ遂げた人たちがね、まあ、自分で三味線も弾きますしですね、それぐらいみんなやるわけですよね。俳句を作るとかね、短歌読むとかですね。あるいはその地元のいろんな文化事業にお金を出すとか、当たり前にやってるわけですよね。ですからまあ今、ね、昔と同じようなことできるわけないですけども、やっぱりなんかしないといけないな、文化になってる方たちにはこれだけ一生懸命やっておられるわけですから、やっぱこれはどうしても未来につなげなきゃいけないと、つくづく今日も思った次第でございますし、また我々 NSP としてもですね、多くの人たちにまず、その、まあ、この我々が伝えている遺産の凄さということを知ってもらって、で、それをいかに前に伝えていくか、それについて、まあ一緒に考えてもらいたいなと思って、まあ様々な行事もしているわけであります。歴史がわからないと未来はわからないんですよね。未来を知ろうと思ったらやっぱり歴史をしないとダメなんです。歴史がわかると、今という時代が相対的になりますから、歴史が分かれば未来が見えるんですね。未来を見ようと思ったら、まず歴史を見るとよく分かるんです。歴史を見ると、おのずと今も見えてきて、なんとなく先も見えてくると、こういう形なんです。これから時代の今、ちょうどね、さっき言ったように、いよいよなんか世界の悪大官と悪徳商人が切られようとしてるとございますから、この先はですね、他が外れますよ、はっきり言って。経済と政治はたかが外れます。これはある意味で怖いことなんです。 金融でも経済でも安全保障も大変怖いことなんですが、外れるものは外れるんですよ。でもやっぱりそうならそうなったで、今度は昔のね、日本の映画でもありますけども、戦国時代の物語のようなね、ああいう世界がまた出てくるわけでありますから、まあそれはそうだなったで、たくましく生きていけばいいんですよね。今度は人々にたくましさを教えていかなきゃいけないよね。要するに光と影が強烈に交錯してくるから、光の世界にみんなが歩いていけるように、どんどんどんどん背中を押していかなきゃいけませんですよね。芸術というものもやっぱり時代の中で、やっぱりその時代を生きる人たちにやっぱ福音を届けるものでないといけないんですよね。やっぱそう考えてくると、やらなきゃならないことたくさんある。そうするとある意味ではまた戦後の復興期みたいにですね、人生について考えるとかね、しみじみと事情を考えるとかね、これみんな思い当たるしあるわけですよ。もう一刀両断にしちゃってですね、物事ぶっ壊しちゃったっていうことを感じてるわけですから、しみじみと振り返ってですね、その戦うんじゃなくて融合していくことのね、素晴らしさね、分けることじゃなくて統一融合していくことの素晴らしさっていうのを人々は感じときはこれ来ますから、まあいろんな意味でリーダーシップの重点も変わってくるし、人々を求めるもの当然変わってきます。だからやっぱりそういう時代の中で我々はそのまあこの20年25年がいわゆる暗黒時代だと私は思います。続くと、まあ暗黒時代っていうのは時々あるんですね。強烈に文化が外国から技術やいろんな新しい仕組みが強烈に入ってきちゃうもんで、我を失う時ってあるんですよ。国とか民族っていうのも、まあその25年間だったりないかと気がするんですね。まあここでちょっと仕切り直しになりますので、ここから先は本当にですね、気合を入れてですね、新時代の建設と新しい息吹をね、届けるってことをしていかなきゃいけないとつくづく思っております。同時にですね、まあこうして映画の話を伺いしまして、ああ京都の地場産業なんだなと、ね、時代劇は京都の地場産業なんだなとつくづくと今日は学ばせていただきました。この地場産業もですね、ですからもう日本中そうなんですが、なかなか先が見えないというような人もいるわけですが、まあしかし時代の振り子戻ってきておりますからね、そこはみんなでですね、盛り立てて前に行くことが大事かなと、まあ、つくづく思っております。いずれにいたしましても、今日こうして、東映の京都撮影所の皆様から大変なお話も伺い、そして我々を学ばせていただきまして本当にありがたく思います。で、今日ご参照の皆さんもですね、また今日の学びを生かしてですね、明日から、我々が頑張らないと馴染み始まりませんので、もう我々が頑張りませんと馴染み始まりませんので、ぜひ未来に向けてしっかり行動していただきたいと思います。ますますの皆様のご発展ご記念申し上げまして、そしてね、信じられません、こう東映のマークの前でお話しできるなんてことは生まれた時から一回も夢にもしてこなかったことでございますが、なんと光栄なことかと、まあ、身に余る光栄をいただきまして本当に嬉しく思いますが、これでお話を終わりにさせていただきたいと思います。今日は本当にどうもありがとうございました。